様、暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。共に、集まって、御言葉を迎えられることを、感謝しております。改めて、おはようございます。今日、一章の、最後の部分を見てまいります。一章22節をもう一度拝読してお祈りいたします。ヤコブの手紙一章22節、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。天の父様、今朝あなたのお言葉を受ける幸いを感謝いたします。信仰による救いと行い、それが神様の御心にかなった整理がされ、そして恵みによってあなたに喜ばれる歩みができますように、どうか導いてください。この箇所を正しく受け止め、また正しく実行できますように、ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヤコブの手紙の中心ともいえる聖句です。御言葉を行う人になりなさいということで、行いがない信仰は虚しいとは言っていても、行いによって救われるとは、ヤコブ、イエス様の弟であり、初代教会のエルサレム教会の代表者である義人と言われるヤコブは、そのように言ったのではないことを聖書の記録で以前確かめました。行いなしに許される、だから割礼も異邦人に受けさせる必要がないということをペテロと共に証言したヤコブです。今さら律法の行いや割礼を受けなくては救われないということはありえないことです。しかし、行わなくていい、そして、イエス様を信じたらもうあとはもう天国に行けるから、自分の好きなように生きて、極端な話をすれば、教会に行かなくても、聖書を読まなくても、祈らなくても、さらには神様に喜ばれない行いをしても恵みの大きさが現れるんだから、好きなように生きればいい、どうせという言い方は大変おこがましいですけども、どうせ天国に行けるのだから、これは神様が教えている救いではありません。しかしそのような勘違いをしている方が多いので、そしてせっかくイエス様を信じて救われたのに、神様に喜ばれない生き方をしていることは、自身のためにも周囲のためにも、そして神様を前にはもう喜ばれないことなので、それを正して私たちが皆神様に喜ばれるものとなれるように、ヤコブは心を鬼にして厳しいことも語っているのです。今日改めて御言葉を聞くだけでなく行うことが大切であり、また救いの恵みであることを共に見てまいりましょう。まず第一に、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。この御言葉を行う人になれという命令の意味を共に確かめましょう。 背景は先ほど申した通りです。信じて救われるのだから行いは構わないと、まあ、それは、まあ、当時の異端、特にギリシャ哲学の影響を受けた、グノーシス主義の影響も大きかったと思います、まあ、グノーシスについては、体は悪に染まっている。でも霊は正しいんだ。もうそれを二つに分けて、もうもともと悪に染まっている体のことはほっといても構わないというのが快楽主義の、まあ、誤解ですね。それが、横行し、またその逆に肉体は悪いから徹底的に打ち叩く必要があるというのが、ストイックという言葉 の語源になった、ストア主義、まあ、どちらにしても、霊と体を二つに分けてしまうという昔からのギリシャの考えで、その影響も大きかったと思います。同じ危惧をパウロも感じていて、ローマ人の手紙、恵みによる救いを強調している書簡ですけれども、その中でパウロがこう語っています。新約聖書の、6章の15節16節です。開ける方は新約聖書の306ページ6章の15節16節をご覧ください。お読みいたしますので、お聞きください。ローマ6章15節16節。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから、罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。この15節にあるように、恵みのもとにあるのだから罪を犯そう、それは違いますとパウロも訴えていました。行いによって神の前に正しいと受け入れられ救われるんだという考え、これが律法主義ですけども、これも間違いです。パウロはガラテヤ人の手紙ではっきり記している通りです。しかし同時に、恵みによって信じて救われたのだから良い行いをしなくて良いというのも間違いです。ヤコブの手紙に戻っていただきますか。一章二十二節の後半には、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんと戒めています。聞くだけで行わないことは自分を欺くこと、騙していることだと聖書は告げています。欺くとは間違っていることを伝えて、間違ったことを信じさせ、間違った行動を取らせてしまうことです。人類が堕落した時にもまさにサタンは欺きました。神様の戒めを聞けなくていいよ、 神様は意地悪をしてそう言ってるんだからと。こうして人類の最初の人は神様の戒め、それを取って食べて食べるとき、それを食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われた通りになってしまいました。今夏休み、終わりました。子供たち、どんな風に過ごしていたでしょうか。私は31日はラストスパートの時だったという記憶が、まだ消えてないんですけども、まあ、それはそれとして、自身の体験としてですね、宿題をしなくてはいけないのに宿題をやらなくて大丈夫、間に合うと言って自分に言い聞かせて怠けると、結局自分が困ることになる。まあ、これは重たい、人生をダメにしたうしてしまうことではないですけど、それをずっと続けたら、ずっと自分や人を困らせてしまうことになります。ましてや神様の言葉にはっきりと書かれていることを自分の都合のいいように受け止め、都合の悪いことは無視して生きていたら、それは自分を欺くことになってしまいます。聖書ははっきりと告げています。イエス様を信じて恵みによって救われると。これは聖書の福音ですけども、それは信じて永遠の命を持つためである。永遠の命は父なる神様と神の御子キリストを知ることです。知ることっていうのは、知ってるよという意味ではなくて、この方を信じてこの方と共に歩んで、神様は素晴らしいと証しできるようになることです。信じた人の言うことを無視するということは信じたことになりません。愛していると口で言いながらその人を大切にしないことは、裏切ってしまうことは愛していることになりません。神様は私たちに無理を言っているわけじゃありません。聖書の教えを完全に守りなさい、まあ、それは素晴らしいことですけども、どんなに努力してもできないことです。また信仰抜きに自分は努力家だから守れるというつもりで守っても、神様を信頼していることになりませんし、実際守っていません。そうでなくて、神様が私を、信じた私を新しく作り変えてくださった、神様が私を助けてくださる、だから私は神様に喜ばれる道を歩みます。イエス様が重荷を一緒に負ってくださって、一緒に歩んでくださるから、これが良い行いです。それなのに、そんなことしなくていいと、天国に行けばいいというふうに欺いて歩んではいけないと教えられているのです。もう一つ例えを話す、簡単な例えですけども、来年また就職 の時期が近づいていきますけども、学生気分が抜けないっていうことは確かにあります。でも、社会人となって職場で働くようになったら、働きますよね。できないことをしなさいね。できることで働くわけです。でも、私は、会社に入ったから給料をもらえる。サボっても給料をもらえるはずだ。と言って仕事をしようとしなかったり、職場に行けるのに行かなかったりとしたら、それは間違った考えです。イエス様は良い行いをできるように、良い行いを実行して、共に喜べるように救ってくださったのに、良い行いをしなくていいというのは、救ってくださった神様を裏切ることになってしまいますよ、とヤコブは伝えているんです。恵みによって救われます。しかし救われた者は、同じく恵みによって神様に喜ばれる歩みを目指すのです。このことを覚えていましょう。23節24節をもう一度読みいたします。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると、自分がどのようであったかすぐに忘れてしまいます。不思議な言い方をしてますね。生まれつきの顔を鏡で眺める。男性は大体、化粧をしないとそうですよね。でも、女性の方たちは、もちろん健康状態を見るために、まず鏡を見て、そして、化粧を、身だみと、しなみとして、されて、そして、皆に失礼なことないかなと、チェックしてからお出かけになるということがあるかと思います。外出しながらいちいち自分の顔どうだったかなっていうことをここで言っているわけじゃないかと思うんです。昔の鏡は今みたいにくっきり映らないんです。銅や銀を磨いて、映るもので、なんとなくぼやっとはしてるんですけども、どんな顔かは分かります。あ、自分はこんな顔だったかぐらいな感じで、男性は見るんだと思います。そしてそこを離れると、どのようであったかをすぐ忘れてしまいますというのは、鏡を見てですね、人格が磨かれるとかですね、良い人になれるということはないですね。自分がどんな人なのか、そして自分は本当はどんなものかということを、考え鏡を見てもですね、変わらないんです。結果、あまり自分ばかり見つめても、変化はないなということで終わってしまいます。私たちが見つめるべきもの、一心に見つめるべきものはキリストだと聖書は教えています。新約聖書のヤコブの手紙開いてくださっていますので、すぐ戻っていただけますか。454ページ、ヘブル人への手紙の12章の2節。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご ご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。鏡を見てイエス様が現れるという鏡はないんですけども、しかし聖書を読みお祈りしまた礼拝を捧げるときに神様はイエス様を私たちに示してくださいます。信仰の創始者であり完成者、私たちの救いを与え、私たちの救いを完成してくださるイエス様に霊の目を向け続けていなさいと聖書は告げています。なぜかこの方が私を愛して私のために十字架で命を捧げてくださった方です。この方が私の罪を許し私に永遠の命を持つように作り変えてくださった方です。この方が私と共に人生を歩んで時には手を引いて導き、私たちが動けない時には背負って歩み、優しい顔を向け、時には厳しく叱り、こうして私たちを最高の講師として、最高のコーチとして、私たちを強くし、正しい道を教えて導き、そして栄冠を得させて、優勝の喜びを、勝利の喜びを味わわせてくださるように、私たちを、守り導いてくださる方です。また私たちの模範となって進むべき道、なすべきことを教えてくださる方です。この方を見続けるときに私たちは救われ成長していくんです。未だでしょうか、一頃自分探しとあります。でも何もしないで自分ばかり見つめていても本当の自分のあるべき姿は見つからないのです。何かに目標を定めてそれを目指していくときに、あ、自分の人生はここなのかなということを見つけていくわけです。パウロは生きることはキリストですと証ししました。私たちの目標はまた拠り所はここにあります。そしてキリストを目指し見つめて目指していけば結果として良い行いに導かれるんです。良い生涯に導かれるんです。そして、これで自分の道は間違いないと確信できます。自分がどんなものかわからない、どうしたらいいかわからない。その方は、まずキリストを、また聖書を見ましょう。その時に必ず見つかります。神様は私たちの故郷のようなお方ですから。さて、25節に進みます。しかし、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめてそれから離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならず実際に行う人になります。こういう人はその行いによって祝福されました。23節24節はここにつながっていきます。先ほど申しましたようにキリストを求めていったら良い行いに 導かれて祝福されるのです。ここに、自由をもたらす完全な律法とあります。これは旧約聖書のモーセの律法とは別に、キリストが与えてくださった律法です。このように歩みなさいと指示しているものです。旧約聖書の律法はキリストを求めるために私たちに与えられた養育係と、ガラテヤ人の手紙に記されています。養育係、一人前になったら卒業という関わりです。律法、旧約聖書の律法は正しい在り方や正しい生き方の処方を教えています。そしてこの処方を行えば祝福されますと約束しています。しかしこの処方の教えさえ人類は守れませんでした。人の努力では神様を喜ばせることはできません。神様の恵みなくては神様に喜ばれることはできないのです。そのことを痛感して自分の罪を告白してイエス様を信じるための準備として、すべての人に罪を知らせるのが律法の働きでした。そして罪を認めて求める先にキリストが来られました。自由をもたらすとここに記されています。自由とはどういうことでしょうか。自分で好きなようにできることが自由です。立場においても行いにおいてでもです。しかしイエス様はこう言われました。罪の内を歩む者は罪の奴隷ですと。人は自分で決めたように思っていても、実は罪を犯し続ける中での良いことでありまして、また自分の決めたことでありまして、それはいつまでもうまくいかないんです。やがておかしくなって、良かれと思ってで始めたのが続かなかったり、かえって悪くなったりというふうになってしまいます。罪に支配されているからです。本当の自由は罪からの自由です。それはキリストが与えてくださいます。本当の自由はまず正しい判断へと導きます。神様に喜ばれ、人に喜ばれるための良い判断。自分の我欲にとらわれないで、神にとっても自分にとっても人にとっても最善の道を選び取ります。そして良い判断をすることに加えて実行する力、これが本当の自由に含まれています。良いことを計画しても実行できなかったら、幸いには至りません。実行できてこそです。そのこともキリストが可能にしてくださるんです。自由の律法というのは言い換えればキリストです。イエス様が良いことを私たちに判断できるように作り変え、そしてイエス様がそれを実行できるように導いてくださいます。この方を一心に見つめて離れない人は実際に神と人に喜ばれる生涯を全ういたします。よかったねと、 皆喜べるように歩めるのです。神様に喜ばれようとする人を神様が祝福しないわけはないんです。親が、子供たちが、お父さんお母さんに喜ばれる人になりたいんだと言ったときに、どんな親も応援します。ましてや神様はますます力強く真実に応援してくださいます。これが祝福です。そして最後に、ヤコブは、愛を行い自分を清くする歩みこそ生きた信仰の証となりますと伝えています。ヤコブの手紙の1章の26節27節を読みいたします。自分は宗教知識に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚しいものです。父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです、と教えています。具体的に、良い信仰生活とは何かということを、ヤコブはこのように説明しています。ここで、宗教という言葉が伝えられています。宗教とは良い歩みをして神様から祝福を受けるために努力するという意味なんですけども、死んだ宗教とあります。それは良かれとして努力しても挫折してしまう良い実を結ばない宗教です。生きた宗教とは実際良い歩みをさせて祝福をもたらす信仰生活です。イエス様はこう言われました。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。こう告げた上で、賢い人、愚かな人の例えを、語られました。賢い人は、苦労しても岩の上に家を建てて嵐が起こっても大丈夫でした。愚かな人は面倒くさがって砂の上に家を建てて嵐が起こってぺしゃんこになってしまいました。イエス様はこう言われました。ですから私の言葉を、これらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。また、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。前回も見ましたけども、聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいと告げていました。舌を制御せずと、26節にあります。それは、聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいの逆です。よく聞かず、考えなしに語り、簡単に怒ってしまう状態です。自分の心を欺いているとは、今まで見てきました。聞いても行わない状態です。良い教えを聞いても実行しなければ神や人に喜ばれず良い実を結べません。舌 したいと思うのにできないのが罪の問題なんですけども、しかしキリストを信じる信仰は、キリストが私たちを生まれ変わらせ、私たちを良い行いに導くという神様の恵みがついています。それを覚えて主を信じ主に頼ればいいんです。その時に良い行いは神様が実現してくださいます。私たちに必要なのは素直に受け入れ、素直に従うことです。私には無理ですとがっかりしないでほしいんです。イエス様を信じて行おうとすれば、主が実行させてくださいます。イエス様は多くの救いの技をなさったときに、あなたが信じた通りになるように、あなたの信仰があなたを救ったのですと告げてくださいました。これが信仰です。自分では決してできないことを神様がなしてくださると信じて自分を委ねて従う。これが信仰です。神様は私たちの味方です。神様をぜひ見限らないでください。必ず約束を果たしてくださる方ですから。主の恵みによって行わせてください、正しく歩ましてくださいと信頼して委ねればいいんです。あとは神様が助けてくださいます。それを神様を見限ってどうせ無理だと言って好き勝手に生きようとすることをヤコブはいけないと言っているので、良い行いによって救われるのではなく、良い行いは救われた信仰の結果ですと教えているんです。良いものをいただいたらその結果をいただきましょう。お祈りいたします。天の父様、御言葉を行うものとなりなさい。それこそが信仰の報いであること、祝福であることをどうか私たちが覚えて歩むように導いてください。またまだイエス様を信じておられない方には、この方を信じようという志を与え、そして導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。